ハレルヤ、おはようございます。新しい年も第2週になりました。今年は元旦礼拝、そして第1週の礼拝聖餐式がありました週もですね、福和先生から素晴らしいイザヤ書のお言葉を引用して語っていただきました。本当に素晴らしい言葉があるな。預言者イザヤは本当に素晴らしいメッセージを語っているなと、そのことを、深く思ったわけですね。先のことども思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのかと、こんな明確なね、新しい力強いメッセージはないと思うんですけど、その言葉からチャレンジを与えられました。で、私はこの言葉を聞きながら、聖書っていうのは本当にすごいなと、そのように深く思ったわけであります。イザヤが語ったのは2700年前です。2700年前、しかし今我々はそれから2700年も経った今日ね、あのイザヤの言葉を改めて読んだわけであります。ある人は言うかもしれません、なんだそれは、もう古いメッセージじゃない、そんな古い言葉にどうして私たちがとらわれなければならないのかと、ある人は考えるかもしれません。でもよくよく皆さん考えてほしいと思うんですね。旧約聖書がわからないと新約聖書は理解できません。逆に新約聖書を読まなければ旧約聖書は分かりません。誠にうまくできてるんですね。で、預言者イザヤはその働きは50年、働きから終わるまでね、大体50年、約50年です。50年といえば、今の時代で50年といえば長いですけど、まあ、長い2000年とかそういうことを考えると短いんですけど、イザヤは50年間預言者として神に用いられました。彼はユダヤが、イスラエルが北王国の時代、もうすでに南王国に向かって預言してました。で、それだけではなくて、イザヤの預言が2700年を超えて今日我々に関わりがあるのは、イザヤは単に2700年前のことだけを言ったんじゃなくて、その時代のことだけを言ったんじゃなくて、実はそれよりも700年後のイエス・キリストの誕生、そしてそれだけではなくて、その後のイエス様の贖い、そしてその後の長い歴史にわたる十字架から長い恵みの時代を経て、そして千年王国、終末の時代に至るまでの実に長い長い年月にわたることを網羅したね、予言を語ったんですね。単に2700年の昔のことだけではないんですよね。今の時代、いや、もっと後に来るであろう時代も彼は予言してるんですね。でありますから、今年新年にあのことが与えられたのはまさにタイムリー。今我々に何かが起ころうとしている、そういうふうに私は考えて、皆さんと共にですね、心新たにチャレンジされた次第であります。で、この聖書は私は、 本当に、霊感された神の書であるから信じているわけですけど、ただそれだけではなくて、私たちね、現代の我々は、いやもうずっと昔からそうですけど、カール・グッセが、ドイツのロマン派の歌人であるグッセが、山のあなたの空遠く幸い住むと人の言う、ああ我人と止め行きて涙差し組み帰りき、山のあなたに名を遠く幸い住むと人の言う。私は若い時代にあのグッセの詩に感動して、すごく山のあなたに名を遠く幸せを求めてね、何か幸せを求めて、その若い青春の時を過ごしました。でも求めても求めてもたどり着くことはないですね。ドイツのロマン派ですから、割合こうユートピア思想というんでしょうかね、世界が良くなるんだ、素晴らしい世界がやってくるんだ、そういうようなことを歌う、そういう時代、それは文学でも音楽でもベートーベンだ何だって言ってもですね、そういう時代のすごい先を見越した、もうそういうユートピア思想、そういうものに憧れる時代に作られた詩ではないかと思うんですね。でありますから、若い時代の青春時代のもうまだ力がみなぎってる、今こんな年になってしまいましたけれども、そういう年にそれを知った時に、そうだ幸せがあるに違いない、もっと先にはもっと素晴らしい世界がやってくるに違いないと深く感動したわけですね、求めたわけであります。で、聖書はね、聖書は人間が神を求めるストーリーじゃないんですね。人間が神を求めて求めて神に到達するという、そういう書ではなくて、神が、神様の方から我々の方に向かって語りかける、我々が神を求めて神に至る、そういうんじゃないんですね。神様が我々を求めておいでになる、それがクリスマスに現れてますけれど、それだけではなくて全歴史を通して神様が我々を求めてこられる、そういうことが聖書のメッセージであります。ですからユダヤの言葉もね、あだやおろそかに語られたんじゃなくて、神が我々を求めて我々の方に向かって降りてこられる、そういう書であります。で、私はちょっと初めにですね、そのことがはっきり聖書の中で現れているのはですね、モーゼであります。モーゼ、出エジプト記の3章をご覧ください。出エジプト記の3章、出エジプト記の3章、モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテルの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。神が我々を求めておられる。我々が神を求めたんじゃなくて、神が我々を求めておられるということのはっきりとした表れは、神がモーセを訪ねて、モーセを見つけて、そしてモーセが、なんだあの火は、なんだ と思わせたんですけど、実はそのモーセが神に見出されるということが、神が我々を求めておられるということの明らかな啓示であります。そして皆さんね、このモーセはですね、ここに次に書いてあるところですね、こういうことがあります。ちょっと九節、見よ、今こそイスラエルの叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを教えてあげている。その教えたげを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。神は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないと。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに、私が彼らにあなた方の父祖の神が私はあなたのもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらいいでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。私はイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた。皆さん、神様がモーセを選んで、そしてモーセはその不思議な日に導かれて、なんだろうって言って神のもとに行きました。その時にモーセは神ね、一体ね、その名は何ですかと私に聞くでしょう、聞くでしょう。そう言ったら何と答えたらいいでしょうか。私はあるというものであると、この問いかけですね。モーセとこの神様ですね、その問いかけの中に素晴らしい御心が語られていると思うんですね。あなた方の使わされました。その名は何ですかと私に聞くでしょう。そしたら何と答えたらいいでしょうか。私はあるというものである。ちょっと難しい表現になってますね。私はあるというものである。英語の先生です。 I am that I am。 これどう考えても我々ごときものが理解しようとしてもなかなか意味がわからないですね。 I am that I am。 私はあるというものである。これはですね、どういう意味でかと言いますと、ヘブライ語のね、未完了形という文法で使われている言葉の意味ですけど、私はあるだろう、あるだろうものであるだろう。もう世界中の人がね、束になってかかってもこの神様の名前をはっきり分かるという人はありません。神様とはこんなもんだ、神様とはこんなもんだ、神様とはこんなもんだ、そういうような神様は存在、私はあるだろうものであるだろう。どんな人もその神を表現できないんですね、つかめないんですね。天地万物の創造者なる神は我々人間が求めてつかめるようなものでなくて、神様の方からおいでくださって、そして神様の方からあるだろうものであるだろう、全ての宗教、全ての存在、全ての宇宙、何もかも全部網羅した、全てのものを網羅したものの根源のあるお方、これがあなたの名は何ですかと聞いたら、私はあってあるものだと。でありますから、今日ですね、 ルカの福音書を開きまして、そのことの箇所が、大事な箇所が出てまいります。それはですね、ルカの福音書の中にですね、この前のメッセージで申し上げました、主がおいでようなのです、主がおいでようなのですと言って、全然知らない出来事をパタッと言い当てたという、主がおいでようなのですということによってそのことが表されておりますけれども、この主ですね、旧約聖書では太字の主と書いてある、この主がおいでようなのですという主、これがそもそも私はあってあるもの、神様の名前は人間が表現できないんですね、わからないんですね。だから神の名は伏せてあります。ヤウェーだとかヤーベーだとかね、いろんな呼び方がなされますけど、それとて誰も言えない、誰も表現できない。神様というのはそのぐらいに偉大な雄大なお方なのであります。で、今日ですね、このルカの福音書を開いておりますけれども、主がおいでようなのですと言われたその主ですね、そのことをさらに学んでいきたいと思っておりますけれども、はい、そこでですね、ルカの福音書の19章の28節ですね、28節、これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれたと書いてあります。この主がおいでようなのですと言われた主、ここにおいて表されているイエス様、イエス様はこれらのことを話した後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。私はこのお言葉の中にイエス様の素晴らしいお姿が表されていると思うんですね。イエス様の勇気、そのところはですね、ちょっとマルコの福音書もちょっとご覧いただきますか。マルコの福音書の10章の32節、マルコの福音書10章32節、さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いていかれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。でその言葉があって、それから、この11章のね言葉に行くんですけど、マルコの福音書ではイエス様が先頭に立って、弟子たちは驚き、またついていくのを恐れを覚えたと書いてあって、その少し文章を挟んで11章に入っていくわけですね。マルコはこういう書き方です。ところがルカはですね、そのことをですね、こういう表現してるんですね。ルカの19章の20節、これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。聖書はですね、深いですね。聖書は誤りのない言葉と言われますけれど、マルコの福音書の並びとですね、その進み具合とルカの進み具合とはちょっと違うんです。じゃあどっちかが嘘ついてるんではないかと言うんですけど、そうじゃなくてどちらも正しいんですね。ルカのこう語り方と、それからマルコの語り方の順序がちょっと違うけれども、それらは両方とも正しくて、非常に微妙な表現がなされているわけですね。これらを両方並べて 学ぶときに私は本当の意味が分かると思うんですね。それは第一にね、第一にここでイエス様の勇気、イエス様の勇気です、このルカの福音書の方ではイエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。さらに進んで、このところですね、先頭に立ってと訳しているのもあります。さらに進んで先頭に立って、だからマルコの福音書のさっき読んだあのような姿で進んでいかれたっていうのが、ルカの福音書ではさらに進んでと書いてありますけれども、このさらに進んでという言葉は先頭に立って、先頭に立って、そういう意味であります。イエス様はこの時ですね、エルサレムこれから入ろうとしてるんですけど、エルサレムで待ち受けているのはですね、律法学者やパリサイ人や宗教家やその当時の支配者たちが手ぐすね引いてキリストを待ち構えているわけです。今度このエルサレムに入ってきたらきっと殺してやろう、泣き者にしてやろう、そのようにして手ぐすね引いて待ち構えているわけです。そこへイエス様がこうやって先頭に立って弟子を従えて、イエス様が真っ先に立って先頭に立ってこれから入ろうとしておられるわけです。それがこの時の状況であります。このイエス様の正々堂々たる態度、私たちはどのように見るでしょうか。今年はオリンピックの年で、日本はこれから大変なことになると思うんですね。でもオリンピック本当にね、今スポーツはもうほとんど世界中の人々にとってもう偶像になるぐらいの人気があります。野球でござれ、サッカーであれ、水泳であれ、何であれね、もう本当にスポーツは多くの人々の心を支配していると思うんですね。で、特に去年は、ラグビーが私たちの心を捉えました。私もにわか不安になりまして、ラグビーのルールが少しだけ、分かってきて、ルールが分かってきたら非常に面白い、まあ、昨日も早稲田と明治が、大学ラグビーのトップを兼ねて試合しておりましたけど、ルールが少し分かってくると本当に面白いですね。で、去年ね、あれほどラグビーが人気、人々の、ね、関心を捉えて、私のようなものをも不安に引き込んだのはね、やっぱりラグビーのルールもそうですし、その戦い方っていうか、もう本当にね、肉弾あゆと言いましょうかね、もうがっぷりガチンとね、あれほどの、スポーツは少ないと思うんですね。いろいろあると思うんだけど少ないですね。で、もうそのこんな年がよって、こんな年寄りになってからもう血湧き2期踊るというか、もうこんな年寄りでもカーッとも燃えてくるような、そういうものであります。ルールありますね。皆さんもご存知のように、ボールを前に投げてはダメ、危険なプレーはダメ、倒れた状態で手を使ってはダメ、そしてボールより前でプレーしてはダメ、いろんなダメダメダメルールはありますけど、まあ、それにもましてですね、男と男のぶつかり合いと言いましょうか、タックルと言いましょうかね、タイトスクラムと言いましょうかね、本当に興奮しましたね。で、スポーツというのはね、やっぱり私たち何にもスポーツできないものが、スーパースターがね、そのプレーをするときに自分がもう入り込んでるんですね。だから捉えるんですよね。 ラグビーでもあんなこと私たちはできないけど、あのできないプレーの中にできない私たち、弱い私たち、愚かな私たちが入り込んで興奮するんですね。だから戦争なんかで興奮するよりもスポーツで興奮するのがよっぽど平和的だと思うんだけど、まあとにかくこの今御言葉を学んでて私が言いたいのはですね、このイエス様はスポーツのあの選手どころではなくて、正々堂々臆せず臆せず真っ正面に弟子を従えて真っ正面に向かわれた、このイエス様の驚くべき態度にですね、私は感動を覚えるわけであります。で、さらにですね、このところでですね、私はこのルカの福音書の物語、主がおいでようなのですと言われた後のですね、ところに、はい、ここをご覧いただきますと、はい、33節をご覧ください。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がおいでようなのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。皆さんね、何気なくロバの子と書いてあるでしょう。本来ならばイエス様は軍馬にまたがってローマ帝国の中に入り込んでもよかったと思うんです。エルサレムに入り込んでもよかったと思うんですよね。あえてロバじゃなくてロバの子と書いてありますね。ご丁寧にね。それは何を表しているかと言いますと、イエス様が聖なるお方である、神から使わされた、神様から使わされた聖なる方であるということをロバの子、ロバの子供ということによって表されていると思います。イエス様はその聖なる方としておいでになりましたけれども、ロバの子にまたがっておいでになりました。そして、イエス様はその次にですね、イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは自分たちの見た全ての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始めた。イエス様は今度ロバの子にまたがって入場されましたけれども、これはそうですね、この「ゼカリア書」の9章9節10節「ゼカリア書」の9章、いや旧約聖書の「ゼカリア書」ゼカリア書の9章の9節、ゼカリア書9章の9節、この第2版1427ページ、ゼカリア書の9章9節。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレム娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それもメロバのこの転ばに、とここまでね、ここまで丁寧にね、メロバのこの転ばにと、それがゼカリア書に予言されて、それが成就するわけですね。イエス様はこの予言、このゼカリア書の旧約聖書の予言をそのまま成就なさっているわけですね。 ここまで丁寧に、しかも正々堂々とね、この予言を成就されてるわけですね。それから私もう一つこのところで気がつきました。38節、ルカの福音書の19章38節、こういった祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。これどっかで聞いたことあるような言葉ですね。主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。これはね、皆さん、ルカの福音書の2章をご覧ください。ルカの福音書の2章。2章の クリスマスで引用されたところですけど、ルカの福音書2章の13節、するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。いいですか。地の上に平和が、クリスマスでは地の上に平和がと天使は語ったんですね。ところがこのルカの福音書の19章の38節には、祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに、糸高きところには栄光を神にあれ、地には平和、主の喜びいたまの人にある。ここでは天ですね。ルカの福音書のクリスマスでは地の上に平和、天、地、平和。これはね、本当にくすいくすい神の啓示だと思います。どうです、この週も本当に先ほど祈りの中にありましたけど、イランとトランプさん正面から真っ向ぶつかってますよね。しかしその平和ね、その平和なんという偽りの平和でしょうか。平和のために平和のためにやってることは、その鎧のね、衣の下に鎧、見え見えの平和なんですよね。はい、そうですね。皆さん、ここでね、もう一箇所、マタイの福音書の10章34節をご覧ください。あちこち引いて申し訳ないですけど、マタイの福音書の10章、マタイの福音書の10章34節、10章34節こんな言葉があります。10章34節、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすため。何？イエス様、剣？全くナンセンスなことを言っておられるように見えますね。なんでこんなことを言われたでしょう。イエス様が問題にしておられるのは、今日の列強の力はね、力ね、力は正義、力は正義でしょ。ずっと昔からローマ帝国の時代から本日まで、力は正義、この世俗の国や地を支配しているのは力は正義なんですよね。だからその力は正義、力は平和、これは偽物なんですよね。イエス様、だから私が地に来たのは平和をもたらすためだと思ってはなりません。平和をもたらすためではなく、剣をもたらす、その 偽りのインチキのごまかしの出まかせのそういうような平和には私は剣で壊すんだ。で、私は今日ですね、このルカの福音書の中でどうしてイエス様がエルサレムに入場するときに軍馬ではなくてロバの子、メロバの子のこの場でしょ、全くナンセンスでしょ。しかしイエス様は正々堂々とこの場に乗って入場されたんです。この地上の我々の時代のこの平和というものは儚いものです。勝ったとしてもね、アメリカも日本をやっつけてその後ずっと勝ち続けてきたんですよね。ロシアに向かって勝ち続けてきたのにまだまだ不完全、インパーフェクトなんですよね。まだまだ完成してないんです。これはもう永遠に世の終わり、終末の時代に行くまでこの地上で平和を立ち上げる人はヒットラーもダメ、誰も、みんなダメ。これを成し遂げるのは神のみであります。ですからイエス様がこのようにマタイの福音書でおっしゃったのは、インチキの出まかせの偽の平和は私はぶっ壊すよ、私はそんなものをぶっ壊してしまうよと叫んでおられるんですね。で、このところで祝福は弟子の皆にやって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところにと、このように本当の平和がここに語られております。私たちはいかがでありましょうか。本当にですね、このところを学んでみますと、イエス・キリストが天から持ってこられたのか、あるいは神様が聖書で、ね、我々が神を求めるんじゃなくて神様の方から我々にもたらされたその本当の平和ですね、これが永遠のものだと思うんですね。で、コリント第一の手紙の13章ご覧ください。コリント第一の手紙の13章、素晴らしい愛の章の最後にこういう言葉があります。13章13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。私は今まで長い間信仰生活を送ってきて、この言葉はよく分かってるつもりでした。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。我々は信仰を大事にしてます、あるいは信仰を目標にしてます。信仰と希望、私たちには希望を持ってます。天国への希望もあります、いろんな希望もあります。今年いろんな希望皆さんもあるでしょう。信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。イエス様がメロバの子のロバの子のまたがって入場された時に全く滑稽でした。バカバカしい、みんな滑稽な姿でありました。しかし滑稽な姿でおいでになって十字架にかかって贖いを遂げられたイエス様、それは愛でしたね。この愛でしか、この愛のみが世界を救うんですね、我々を救うんですね。愛だけです。 力がすごいんじゃないんですね。金がすごいんじゃないんですね。能力がすごいんじゃないです。愛がすごいんですね。私はこの子で、主がおいでようなのですと言ってこのところで登場してこられたイエス様、そのイエス様の最も求めておられるのは平和です。平和です。私たちの教団は平和を大事にする教団として昔からそれを大事にしてきました。でもその平和っていうのはね、案外ぼやっとしててなんか曖昧でなかなか理解できないですね。この地上の平和、偽りの平和、イエス様がぶっ壊すと言われた平和、そのような平和ではなくて永遠に続くね。永遠に、死後も続き今も続き、どんな時でもずっと続く変わらない平和です。この平和しかですね、突破口はないと思いますし、我々を救う道はないと思うんです。今まで多くの殉教者やいろんな人が本当に苦しんできました。本当に悩んできました。本当に戦ってきました。涙を流してきました。苦しかったでしょう。でも本当のイエス様の平和とイエス様の愛、愛と平和、これだけがどんな時代でも支配するんだということを覚えたいと思うんですね。お祈りしましょう。愛する天皇とお父様、感謝いたします。新しい年も第2週に入りまして、素晴らしい恵みを与えられましたことを感謝をいたします。どうかこの新しい年、一人一人に与えられたこの人生を精一杯神に喜ばれるものとして生きていくことができるようにお願いをいたします。イエス様は本当に本当の平和を持っておいてくださいました。ということは、私たちがどんなに愚かなものでも、どんなに怒りを持ったものでも、どんなに強いものでも弱いものでも、全部を飲み込む本当の永遠の愛、永遠の平和をイエス様が携えてきてくださいました。今年1年間、兄弟姉妹たち一人一人の上に素晴らしい平和が与えられますように、恵みが与えられますように心からお願いいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。